一般質問。市政全般に関する一般質問は、4日間、17人の議員が質問をしました。新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。水垣議員の質問です。水垣議員。部活動と教員の働き方改革を両立させるため、国は休日の中学校部活動を地域のスポーツクラブなどに段階的に移行する方針を示しているが、本市の計画は？教育部長。県のスケジュールでは、休日の部活動を令和5年度から段階的に地域部活動へ移行し、令和10年度までには原則として休日の部活動をすべて地域部活動へ移行することを目標としている。本市では、本年度からスポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ推進審議会など関係団体へ制度の説明を始めたところである。今後は生徒、保護者への説明も進め周知していく。令和5年度にはモデル事業としていくつかの部活動で休日の地域移行を試験的に実施していきたい。水垣議員。地域部活動に移行した場合、地域の指導者不足が懸念される。部活動に熱心な教職員が外部指導員の立場で地域部活動に従事できるよう、兼職や兼業の仕組みについての考えはあるか。教育長。兼職兼業の承認を得た上で、地域部活動の指導者として活動することができる制度設計をしている旨の情報はある。有識者会議では、一月あたりの時間外勤務を超過しないようにと示しており、最終的な県教育委員会の判断を注視しながら、逸脱しないような制度づくりを求めていく。水垣議員は他に、明けの御用学園、コミュニティスクールについて質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員。民生委員の一人の方が担当する地域の世帯数は？保健福祉部長。民生委員一人当たりが担当する平均世帯数は187世帯である。三沢議員。民生委員の業務は多岐にわたり、孤独死の問題や詐欺被害、配偶者からの暴力など、新たな社会問題も増え、状況に応じて男性または女性が対応した方が良い場合もある。精神的な負担を軽減するためにも、男女二人体制等の見直しが必要ではないか。保健福祉部長。地区の民生委員協議会や行政関係機関とも連携して対応しており、今後も現在の一人体制を継続していく。三沢議員。災害時に民生委員が支援する範囲と支援時の事故等の補償は？保健福祉部長。避難行動要支援者等に対し、民生委員の安全確保を優先しながら、電話や訪問等により安否確認を行ってもらう。事故等の補償については、民生委員、児童委員活動保険の加入に加え、特別職の地方公務員の地方公務員災害保障制度の対象ともなっている。三沢議員、避難行動要支援者避難の行動計画はあるが、民生委員任せになっていないか、関係機関との連携体制はできているのか。保健福祉部長、筑西市避難行動要支援者避難支援計画を策定し、地区の民生委員や自主防災組織等の避難支援等関係者や民間のハイヤー・タクシー事業者と連携し、災害時の避難誘導を行う。三沢議員は他に、部活動における教員の働き方について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員。全国的に教員不足が問題になっているが、 筑西市でも教員が不足しているのか。教育長、本市においても本来であれば教諭が配置されるところに講師71名が補充職員として入り授業を行っている。小倉議員、先生たちが子どもたち一人一人と向き合う時間が十分取れるように業務を見直し、事務作業などの補助員を増やせるように市として学校教育にかける教育費を増やすことも重要かと思うが。教育長、市の事業として生活指導員、心の教育相談員を各小学校に配置している。県費負担教職員では本年度から小学校で教科担任制を取り、担任が全教科を指導していたものを専科教員が入ることでその時間を空き時間にしている。小倉議員、今後部活動を地域に移行するそうだが、経済的な問題や保護者の労働状況などにより好きな部活動ができない、好きな部活動に入れないという問題が生じないよう注意して進めていただきたい。教育長、昨年度までは全員入部制を取っていたが、本年度から子どもたちの主体性、自主性を重んじ任意入部制になった。自分の関心や趣味に応じた部活動の形を考えている。小倉議員は他にスピカビル5階フロア空き家対策について質問しました。次に藤沢議員の質問です。藤沢議員、業務のデジタル化についての取り組みは。市長、昨年度第4次筑西市情報化推進計画を策定した。計画に基づき推進していく。企画部長、国は自治体 DX 推進計画において6つの重点取り組み事項を示している。筑西市ではこのうち令和2年度より RPA、 令和3年度より AI、OCR の導入を始めている。またテレワークの推進についても町内環境を整備済みである。藤沢議員、この RPA の導入業務の成果と展望は。企画部長、現在5つの課で5つの業務に導入している。具体的には情報政策課でのブロックメールチェック業務や資産税課の地図情報出力業務、総務課の給与データ集計業務等である。今まで手入力で転記していたものをファイルが送られてくるだけで自動で集計までされるという効率化が図られている。今後さらに導入業務を拡大していく。藤沢議員、働き方改革や業務効率化を市民サービス向上につなげていただきたい。合わせて町内電子決済の取り組みについては。市長、町内では経緯定期的な起案についてすでに取り入れている。他に遅れを取らないよう取り組んでいく。総務部長、来年度には財務会計業務を電子決済で行う準備を進めている。藤沢議員は他に花火大会、漏水について質問しました。ここまで質問者17人のうち4人の質問が終わりました。